こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしていきます。はい、久しぶりのねレター回答になるんですけれども、ちょっとねお待たせしてしまってる方はすみません。これからね、できるだけ速やかにご紹介していきたいなと思ってますので、ぜひね、最後までお聞きいただければと思います。まあ、たくさんね、いろんな、相談届いてます。一緒にね、考えていきましょう。ではね、もう早速いきたいと思います。メンバーの方ですね、ももさん。鍋友ネーム、ももさんです。はじめまして。ももと申します。いつも楽しく拝聴しております。私は30代半ばで昨年の春に出産したのですが、義理の親への接し方で悩んでいます。車で5時間ほどかかる山奥に暮らす60代前半の実の両親に対しては、老後の心配やすぐに行ける距離に住んでいないことの後悔やもどかしさを抱えるようになりました。しかし、そこに関しては、今私にできること、たくさん帰省をする、地元とのつながりを持つなどをやろうと前向きになってきました。夫も私の両親をとても大切に思ってくれているのが伝わります。しかし、近くに住んでいる義理の親については、負の感情を抱いてしまうことがあります。義母はよく子供を預かってくれるのですが、実の両親にはすぐ会わせられないのにと比較してしまったり、実母より義母に子供が懐くことを不安に思ってしてしまったりしています。私自身、母方の実家で育ったこともあるのでしょうが、せっかく預かってくれてリフレッシュさせてもらっているのに、なんてひどい感情を持ってしまっているのだろうと自己嫌悪に陥り、落ち込んでしまいます。どのような心持ちで義理の親と接すればよいか一緒に考えていただけると助かります、というレターですね。ももさん、ありがとうございます。まあちょっと状況ね整理すると、まあ30代半ばで、義理の親への接し方に悩んでいますということで、まず実の両親ね、自分の両親に関しては車で5時間ほどかかる山奥に暮らしていて、まあなかなかすぐに帰れる距離ではない。まあ大変ですよね、車で5時間やったら。でまあ老後の心配とかもありつつ、まあね近くに住めてないな、申し訳ないなみたいなもどかしさ後悔があるけども、まあ帰省したらええやんかと、ね地元とつながり持つようにしたらええやんかってことで、だから実の両親に対しては別に気持ちは整理できてますと。夫も、両親のことを大切に思ってくれて、まあ何も申し分ないですということなんですけど、義理の親、こっちはまあ近くに住んでるってことで子供をよく預けたりしてますと。だから自分の両親は車で5時間もかかるから、そんなね、何度も月何回も会わせることもできひんけど、義理の両親については子供をよく預けたりしてて、そっちばっかなついちゃったらどうしようとかね、せっかく、預かってくれてるわけやけど子供が義理の方、義理の実家ばっかり懐いて、自分の両親とはなんか全然思い出もできひんし懐かへんしってなったらどうしようっていう、まあそういうね、お悩みがありますっていうことなんですけど、まあこういうこうレター読ませてもらって、どうかなって一緒に考えるのすごい久しぶりなんで、ああこういう感じやったなってちょっと思い出しながら、今ねレター読ませてもらってたんですけど、そうなんかね、こう今までもうこれも495回目の放送とかで、しかも YouTube のメンバーシップとかでもね、レター回答させてもらってたりとかしてて、もうかれこれね、1500件か2000件近くぐらいの、お悩み相談というか、レターね、読ませてもらってるんですよ、実は。めちゃくちゃ多くないですか？もう5年ぐらいね、音声配信やってるんで、もうそれぐらいいろんな人の悩みを聞いてきたんですよ。ね。で、そんだけ聞いてると、結構ね、なんか、ちゃんとは検証してないんですけど、 あの、人の悩みの分類ってね、大まかにあるなって思ってて、別になんか分類するからどうってわけじゃなくて、あ、なんか傾向あるなっていう、もうそれだけなんですけど、まあ、ちょっと気づきがあって。で、まあ、何分類なんかどうなんかっていうのは整理してないんで、別にそれは重要じゃなくて、あの、悩みの傾向として多いなって思うのが、今回のももさんみたいなレターなんですよ。で、どういうことかっていうと、まあ、義理の両親がとかそういうのは関係ないですよ。そういうのじゃなくて、このレターの最後に書いてある、母方の実家で育ったこともあるのでしょうが、せっかく子供を預かってくれてリフレッシュさせてもらってるのに、なんてひどい感情を持ってしまっているのだろうと自己嫌悪に陥り落ち込んでしまいます。っていう言葉。あのね、なんか、レター書いていただく方で、こういう書き方してる人って結構多いんですよ。結構多いなと思って。その、こんなことを思ってしまう自分が嫌ですとか、こんな態度取ってしまう自分に嫌気がさします。自分最低ですみたいな。そういう捉え方。結構多いです。決してだから、今回のももさんもそうなんですけど、夫が最低ですとか、両親最低です、義理の義母がもう最悪ですみたいな、そういうこう、誰かが最悪ですっていう敵意が外に向いてるんじゃなくて、もう自分こんなこと思っちゃう自分がもう嫌ですっていう、その自己嫌悪、自分責めちゃうみたいな、あの悩み、結構多いですね。で、ももさんもそういう気持ちなんかなと思って。だから自分こんなね、こと思って自己嫌悪ですっていうね。で、まあ、ももさんもそうやし、他のね、自己嫌悪ですって送ってくださる方もそうなんですけど、なんかいつも思うのが、もう思っちゃうんやがしゃあなくないとは思うんすよ。いや、気持ちはわかりますよ。気持ちはわかるけど、気持ちはわかるっていうか、その、こんなこと思っちゃってひどいなって思う気持ちもわかるんですけど、一方で、そんなこと思っちゃう気持ちもわかるんですよ。僕は。だから、ももさんも、そらね、自分の実家遠くて、子供とかなかなか会わせられへん。ね、懐かんかったらどうしよう。ね、なかなかこう、山奥でね、まあ、寂しい生活を送ってらっしゃるのかわかんないですけど、なかなか帰省もできへんし、孫合わせられへんし、寂しいかなとか、子供もね、懐かへんかなとか、思っちゃう一方で、まあ、義理の実家は近いから、よく子供預かってくれてるのは助かるけど、やっぱ思い出がね、やっぱそっちばっかりできて、もう義理の両親ばっかり懐いちゃったらどうしようって思う気持ちも、まあ、わかるし、心配になるっていう。ね。もちろんわかるんで、なんかね、その、なんやろ、ひどい感情を持ってしまってるっておっしゃってるんですけど、あの、別にひどいと思わんし、で、仮にひどくてもよくないですか？もはや。ひどい感情も持ちますよ、人間なんで。それも含めて、ももさんなんで、ああ、子供預かってくれて助かるわーって思う一方で、こっちの両親、義理の方ばっかり、義理の実家ばっかり懐いたらどうしよう。自分の実家なかなか帰れへんからもどかしいわ。義理の両親じゃなくて自分の実家が近くにあったらよかったのにとかね、思っちゃうのももういいじゃないですか。しゃあない。そういうこともね、人間なんで思っちゃいますよ。ひどい。仮にひどい感情やったとしても、クソったれってね。クソったれか分かんないですけど、思っちゃうのもしゃあないから、なんかそこはね、認めてあげたらどうかなって思うんですよ。こんなこと思っちゃダメだ。いけない。せっかくこんなに恵まれてんのに、こんなこと思うなんて、なんて贅沢なんだろうかとか、なんてひどいやつなんだろうか、私はってね。そこまで自分責めなくても、そういうこと思っちゃう自分も自分なんでって、やっぱり自分の、なんていうかな、自分のことなんでね、まず自分で認めてあげるっていうか、許してあげるっていうか、してあげると、 いいんじゃないかなって思うんですよ。だから決してだからももさんもなんかじゃあ実家もっと近くに引っ越しましょうよとか、実家の両親にあの自分の住んでるとこ近くに引っ越してもらったらいいじゃないですかとか、そういうなんかどうしたらいいかっていう解決策が解決してくれるっていうよりは、やっぱももさん自身のなんか捉え方で、あのだいぶその状況は変わるのかなっていう気がするんですよね。だからまああのひどい感情っておっしゃってるんですけど、まあ仮にひどい感情をやったとしても、それを思ってしまう自分も自分やっていう風になんか思ってくれたらもっとね楽になるんちゃうかなって思うんですよ。だから多くてこのももさんみたいにこんなこと思っちゃう自分が嫌ですっていう方、やっぱ自分を自分で否定するとしんどいですよね。せめて自分だけは自分のこと分かってあげるというか、許してあげるみたいな気持ちで接してあげたらいいんかなーってね、思うんです。まあなかなかね、そんなすぐにパーってね、気持ち切り替えるのも難しいと思うんですけど、まあ、僕はもう全然、もうさんひどいですねとかよう言わないですし、うん。あの、自分のことね、もうちょっと優しくね、許してあげてほしいなって思います。はい。レターありがとうございました。ちょっと久しぶりにレター、回答しながら喋ってると息がなんか上がってるんですけど、ちょっと水飲みますね。はい。ちょっと息継ぎのタイミングが分からなくなるのかな。なんかちょっと息上がってハーハーみたいな感じになってるんですけど、ちょっと一服しながら、次のレターを紹介します。はい、じゃあ行きましょう。匿名の方ですね。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。特に最近はユミさんと大輝さんの対談が大好きです。昨年の秋ですが、夫が適応障害と診断されました。職場での長時間労働が原因だと考えられています。適応障害と診断される前に、疲れ切っている夫に私はカウンセリングを進めていました。しかし夫は、カウンセリングにネガティブなイメージしかなく受け入れてもらえませんでした。今現在、夫の病状も回復してきており、復職に向けてカウンセリングを受け始めました。夫婦二人だけで今後の働き方や人生を考えていても煮詰まってしまうことが多いので、そんな時は、じゃあカウンセリング受けてこようかといった風に気軽に通っています。夫が適応障害となったことはショックでしたが、カウンセリングに抵抗がなくなったことは私にとっては嬉しいことです。普段からお二人のラジオを聞いて、自分なりにですが、自分の心と向き合ってきていたつもりです。そのおかげで、夫が病気と診断された際も、冷静に夫と向き合えたような気がしています。いつか私もカウンセリングを受けてみたいです。いつもためになる会心をありがとうございます。はい、という、まあ、ご相談というよりはメッセージですかね。ありがとうございます。まあ、カウンセリングね。最近僕らの配信でもカウンセリングの話とかよくするんで、まあ、こうやってね、カウンセリングがもっと身近になりましたっていうレターいただくのはすごい嬉しいことなんで、ありがとうございます。はい。で、まあ、改めてちょっとカウンセリングどうなんかっていう話をちょこっとね、補足させてもらうと、まあ、なんやろ。カウンセリングって別に魔法じゃないですよね。その、カウンセラーの人って別に、なんていうかな、その、メンタリスト大吾、メンタリスト大吾っていうか、なんかその、そういうイメージじゃなくて、もう、あなたの考えてることは何でもお見通しようみたいな、そういう人でもないし、別に占い師でもないし、あなたはこうしたらいいですよみたいな、今年はこうですよとか、こういうことしたら運気上がりますよみたいなことを言ってくれる人でもないんで、正直ね、別になんかそのすげえお言葉をいただけるみたいな人ではなくて、もう全然別に魔法でもないし、なんやろな、まあ、言ってみたら別に普通に話聞いてこう聞いてくれる人みたいなそっちの方が近いと思う。で、ただその話聞いてくれる聞いてくれ度合いが半端ないっていう感じ。 ね、例えば、腹立つことあったりして、友達とか同僚に愚痴言ったりすることあるじゃないですか。なんかこんなんで悩んでてさ、とか。あの人ほんまに上司がどうのこうの、ね、ほんまひどいよな、みたいな話したときに、まあ普通に友達同士でわーって愚痴って盛り上がるっていうのも楽しいと思うんですけど、まあ別にその友達とか同僚って、ふんふん、それでそれでって言ってなんかすごい深掘りしてね、自分の、ああ、自分ってこんなこと思ってたんや、とか、なんかその、自分の心が現れるような聞き方って別にしてくれないじゃないですか。あ、せやんなせやんなとか、それってこうした方がいいんちゃうとかね、わーわーわーってこうなんか、まあ言うたら表面的な面白い話して終わるっていうことだと思うんですけど、カウンセラーってほんまに聞くプロなんで、まあただただ聞いてくれて、その自分の思いが喋れてスッキリするっていうのもあるし、すっきりする以上に、まあ、特にそのカウンセラーでも上手いカウンセラーの人とかやったら、なんかこう話していくうちに自分のなんか本質に気づかされるとか、自分がまさか、あ、そんなこと思ってたんやっていうような本音に気づける。人間ってね、やっぱり頭で考えてることと心で感じてること、まあどっちも頭やと思うんですけど、頭で考えて日頃自分ってこう思ってるとか、あるいはなんか言葉で自分はこうだって言ってることと、実は奥底で思ってたり考えてたり感じてたりすることが違ってたりするんですよ。で、逆に言うとそういうこと、なんかほんまに心で感じてることと頭で考えてること、あるいは日々行動してることがずれてたりするとやっぱしんどくなったりしてするんですよね。で、そういう時に自分はこうだ、自分はこうだって思ってるところに、話をね、深掘りして、よく聞いてくれるカウンセラーの人にいろいろ喋ってるうちに、ああ、ほんまはこんなこと思ってたら、こんなこと大切にしてたな、こういうこと自分感じてたんやって気づいて、自分はこうだ、こうだって思ってたのが、いや、ほんまはこうやったなって、気づくことで、そのなんかこう、ギャップが埋められるというか、そのズレが解消されるというか、ね、心で思ってるのと頭で考えてるのと違ってたら、それはもう自分の中に矛盾があるわけなんで、さ、しんどいわけじゃないですか。で、その矛盾を、まあ、が治るきっかけになるというか、なんか結構そういう体験がカウンセリングやなって思ってて、だから決してなんか魔法ではないし、あなたはこうしたらいいですよ、はい、わかりましたっていう場でもないし、自分が何も喋らなくても、カウンセラーの人が、あなたはこうですね、とか言って、メンタリストじゃないですけど、なんかこう、すごい心を読んでくるみたいな、なんかそういう人でもない。単にま話聞いてくれるっていう。ただその聞き方がめちゃくちゃうまいよっていう。そういう人かなって思います。で、じゃあ僕自身ね、カウンセリングがどうこうみたいな、しんどかったらカウンセリング頼っていいよっていう話してるんですけど、じゃあ僕はどうかっていうと、そんなカウンセリング受けてないです、正直。抵抗あります、未だに。やっぱ自分のこと喋るってなんか抵抗あるんですよね。抵抗あるっていうか、なんかそのわざわざカウンセラーの人にいついつお願いしますって予約したりして、ほんで、はい、じゃあ最近こうでみたいな、いや別にね、そこまで肩肘張らなくてもいいよっていう話なんですけど、もう話すことも悩み事なくてもカウンセラーね、話聞いてもらうだけで全然いいと思うし、そんなね、準備しなくていいんですけど、でもじゃあ自分が抵抗なく受けれるかっていうと、まあ多少緊張するし、いやまあ別にいいかなってなっちゃうんで、僕はやっぱりまだ言うて抵抗あるんでね。あんまり偉そうなこと言えないですけど。まあでもね、その抵抗あるけども、選択肢としてカウンセラーの人がいるっていうのは知ってるんでね。だからそれはほんまにでかいなって思います。もう全部自分で解決せなあかん。全部、家族の問題やったら家族で話し合って解決しなあかん。自分らでね、全部何もやらなあかんやと、まあどうしてもちょっとこう、しんどいというか、まあどうにもこうにもいかなくなるっていうことあるんですけど、まあカウンセラーの人とか、外部の人に話聞いてもらえる。で、そういう こう第三者のね視点で見てくれるみたいな、そういう選択があるだけで、なんていうかな、まあこう楽になるっていうか、自分らでなんか逃げ道があるっていうんかな、あ、逃げ道があるっていう方が近いかも。逃げれる場所があるっていう感じ。もう最悪やばかったらそこ駆け込めるみたいな。うん。そういう場所がある。なかなかそういうのってなくないですか？その、日頃ね、友達やなんやとか言って、話す人がおっても、何でも相談できるし、何でも喋れる関係かっていうと、そうでもなかったりすると思うんですよ。家族やったとしても、何でも喋れますかっていう。やっぱなんか恥ずかしかったりとか、なんていうかな、その他の人に言われたらどうしようとかね、噂になったらどうしようとか、なんかそれを言うことでその人との関係が変になったらどうしようとか、変な印象持たれたらどうしようとか、何でもペラペラ自分のこと、自分の闇とかもね喋れるかっていうとそうでもなかったりすると思うんですけど、カウンセラーの人ってまあなんかそのある意味だからカウンセラーと私っていう関係なんで、まあ友達でもなければ家族でもないわけで、だからこそ全部喋れるっていうのもあると思うんですよ。日頃関係ある人ではなかったりするから、逆にもう洗いざらい喋れる、気にせずね。で相手もね、もちろんプロなんで秘密厳守ですよ、カウンセラーの人は。ほなお客さんのことね、ペラペラね、こんな人おってさとかで喋らないですよ絶対ね。それはもう秘密厳守っていうのもあるんで、まあ安心、ある意味安心して、まあ、他人やからこそっていうか、日頃関わりがないね、だからこそ喋る。だからそういう、こう外部のなんか逃げ込める場所があるっていう、逃げれる場所があるっていう、逃げれる人がおるっていう、まあなんかこう選択肢があるっていうのはいいのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、答えはね、自分の中にいつもあるんですよ、ほんまに。誰かにこうしたらいいよ、ああしたらいいよって言われて、はい、そうですか、ってやれて、それでうまくいく場合って、別にそんなに悩んでないことやと思うんですよね。で、ほんまの悩み、ほんまの悩みって別に偽の悩みとほんまの悩みがあるわけじゃないですけど、もう、悩みが深ければ深いほど、結局自分の中にしか答えがなくて、こうしたらいいよ、ああしたらいいよ、みたいな。もんでなかなか解決できないですよ。悩みがあってネットでなんかポチポチポチって検索してどうしたらいいかって調べて、でそのね、なんかこういう時はこうしたらいい5000みたいな記事があって、ほな5つ全部やろうか言ってもね、結局なかなかそれだけじゃ難しいんですよ、解決するのって。多分ね、だから自分の中に答えがあって、でも自分の中の答えってなかなか自分では見つけにくいから、その見つけるね、自分の中の答えを見つけるための手助けをしてくれる人。まあ、それがカウンセラーかなと思うので、まあね、そういう選択もあるよっていうことは、渡辺夫婦の二人ごとでは、まあ引き続き お話ね、していこうかなって思うし、こうやってね、レターいただいて僕がお答えするっていうやりとりでも、その、カウンセリングではないけど、まあ、それに近いというか、なんか、まあ、それとはまた別のなんかこう、いいきっかけに、ね、なればいいなと思ってやってるんですけどね。うん。で、プラス、もうほんまになんか、もうようわからんと。もうなんかわからんけどしんどいとか。もうこんなね、レター送って、なんやらではもう全然気持ちも楽ならへんとか。もうそもそもレター送るのも、嫌やという方は、カウンセリングとかもね、選択肢に、まあ、考えてみてもらってもいいのかなって思います。だから、レターでも僕はお答えするし、あるいは、そう、レターいただいてる方でも、いや、この方はちょっと、カウンセリングとか、そういうのを受けたらどうですかっていうふうに思ったら、そういう提案をすることもあるし、ね。まあ、だから、まあ、だからっていうか、何の話っていうかよくわかんなくなってきたんですけど、うん。まあ、こうやってね、レターいただいて、カウンセリングがね、身近にね、感じられる、気軽に通ってますっていうふうに言っていただけるのは、
まあ、日頃ね、こうやっていろんなところでカウンセリングの話してて、ああ、こう伝わって嬉しいなって思うので、ありがとうございます。はい。っていう感じかな。今日は2通ですかね、ご紹介しました。はい、引き続きね、いただいたレター、お便りはご紹介していきたいと思いますので、放送の説明欄、概要欄のリンクから、あのレターね、送っていただければと思います。はい、お休み期間もね、あったので、ちょっとレターね、お待ちいただいている方もいらっしゃるんですけども、これから順番にご紹介していきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今回の放送以上です。ぜひね、フォローチャンネル登録よろしくお願いします。お便りもお待ちしております。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。